ミキヒカルコのときめきグッドタイム、皆様こんばんは。本日も始まりました、ミキヒカルコのときめきグッドタイム。毎月第2第4月曜日の夜6時から放送されております。お好きな時間帯に聞くには市川ラライフ M のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長のミキヒカルコがお送りいたします。ということでですね、今週も始まりましたミッキーヒカルコのときめきグッドタイム。9月になっても暑いですね。本当に暑さはいつまで続くのか。一応ですね、8月の下旬になったら最初涼しくなるって言ってて、でもその後また猛暑が続きますっていうことで、なんだかもうこの暑さにですね、右往左往している、私でございます。さあ、それではですね、まずはいつもの恒例のコーナーでいきたいと思います。最初のコーナーです。ミキヒカルコの血液型別ハッピーフード占いです。9月9日から9月22日までです。 A 型のあなた、チンジャオロースです。 B 型のあなた、のり弁です。 O 型のあなた、ミックスナッツです。 AB 型のあなた、お寿司です。ハッピーフードで開運してください。以上、ミキヒカルコの血液型別ハッピーフード占いでした。
続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見、ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは、一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。横浜見返り美人は Amazon ミュージック、 LINE ミュージック、 YouTube ミュージックなどで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。またジョイサウンドのカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。
温かい眼差し。
ブマイラブも、Amazon ミュージック、YouTube ミュージック、LINE ミュージックなどで配信リリースされております。皆さんに聞いていただきたいので、サブスクでもお聞きになることができますので、ぜひ、Believe My Love も聞いてくださいね。
はい。先日ね、私、歯を今直さなくてはいけなくて、それで、歯を直すためにいろんな歯医者さんを探していたんですね。で、やっぱり、前歯なので、結構長持ちしてほしいとか、あと実績があるとこがいいなと思って、ウェブのね、口コミのサイトですごい探して、で、私は横浜なので、横浜近郊のところで探してみたんですね。そしたら、なんか、すごく口コミサイトにも 4.65 とか、もう 4.7 ぐらいのいいことがいっぱい書いてある歯医者さんがあって、ですごく本当に中も綺麗に映し出されてて、で、口コミの一つ一つが本当に丁寧に書いてあったので、私はそこをですね、ちょっと選んでみたんですね。で、すごく今の歯医者さんってすごいなと思ったのが、まあ、そこを予約することになった時、ウェブ予約が取れるってことだったので、で、ウェブで書いて、で、問診票とかも、こう、全部細かく書くようになっていて、で、問診票も書いてたんです。で、そしたら、最後に向こうからこのアプリをダウンロードしてくださいと言われて、ダウンロードしたら、もうそこが診察券なんですよ。すごくないですか？で、何時何分にはこうですっていう、こう予約のものが入ったりとかして、いや、私すごいな、今すごい、電子化ってすごいんだなと思ってたんですね。で、そしたら、まあ、当日になりまして、で、一応最初に読むじゃないですか。診察券とか、あとは一応ウェブなんで、一応いろんなものを開けるんですよ。アプリになってるから。で、最初にその診察する前にとかもあったので、まあ、それも全部読んで、で、メールも全部読んでいただいてて、そのメール折り返し来るものですから。で、それでじゃあ、当日歯医者さんに行こうと思って、で、早めに出て行ったんですね。で、そしたら、私、近場だったので、自転車で行ったんです。で、そしたらそこに、まあ、ビルに入ろうとしたら、そこのビルはたまたま、自転車を置いちゃいけないビルだったらしくて、で、私は知らなくて、自転車を置こうとしていたら、中から、その係の方がお出になられて、うちは自転車置けないんですよって言われたので、わかりましたって言って、じゃあどこかありますかね、近隣にって聞いたら、まあ、そこの駐輪場がありますからって言われて、行ってみたらそこ、月決めで置けなかったんですね。あ、そうなんですねって言って、じゃあ一応、ここで今一度電話していいですかって言って、で、歯医者さんに電話をすることになったんです。で、歯医者さんに電話をして、で、すみませんと、もう時間のね、前に来てたんですけど、自転車を今からまた置きに行く場所探し、こういう事情で、置きに行く場所を探しに行かなくちゃいけなくてって言ったら、そしたら係の方が、じゃあ今日もう診察できませんねって言われて、って言ったんですよ。どうしてですかって言ったら、だって今から自転車置きに行くんだったら、もう診察する時間の予約過ぎますよねって言われて、結局その早く着いてたんですけど、その係の方に置いちゃいけないって言われてから、まあその方のご好意で教えてもらったところも違うとこだったので、結構ぐるぐるぐるぐる探してしまって最後に自転車を置くとこがなかったものですから、電話かけるときだけまたそこに置かせてもらってたんですね。なので、でもって、駐輪場がないとかっていうのは書いてなかったですよねって言ったら、いや、書いてありますって言われて、で、診察券のところにも、ホームページにも、それからメールにも書いてありますからって言われて、もうその時はもう、わかりましたって言って、もう 家に帰ることにしたんです。で、一応、家に帰ってから診察券とホームページと、それからメールを見たら、一切書いてないんですよ。その、もう、駐輪場がないってことも書いてないし、で、基本、時間が過ぎたら見ることができなくなることがありますとは書いてあったんですけど、私まだ時間の前に電話してたんですよね。なんだけど、もう見れませんっていうふうに言われてしまって、なんかもう、ふとね、冷静にふーって自分の気持ちがなんか落ち着いて、ああ、よかった、こんなとこ行かないでと思いました。だって、前歯直すって今結構お高いんですよ。見ていただくとわかるんですけど、いろんなところで。結構一本20万前後するんですよね。こう、最初から最後までってなると。で、細かいこの作業って見ればそれは少ないんですけど、でも、結構そうで、で、しかも私、2本直すところでしたので、2本直すっていうことは、まあ、いわゆる、そのお金が倍かかるってことだから、こんな、なんて言うんでしょう、こう、ずずしいというか、思いやりがないというか、そんなところに大金落とさなくてよかったと思って、で、後からそれをうちのスタッフとか、私の仲良しメンバーに話したら、何ももう、そういうところじゃなくて、近所で探してもいいんじゃないって言われて、で、もともといい近所の歯医者さんがあるんですよ。で、そこに行ってて、そこの先生のことは信頼してるんですけど、ただ、歯科助手の方が結構怖くて、いい方なんですけど、先生が、私がこう直してもらった時に、そんなとこに置いてたら、ほら、舌削っちゃうよって言われて、実際、軽く舌に当たったことがあったりとかして、あ、ちょっとそれは怖いなと思って、別なところを探してそこになっちゃったんですけど、いやー、でもありえないと思って、ちょっとね、この経験は嫌な思いはしたけど、無駄なお金を落とさずに済んだってことに対してはね、ちょっといい経験だったかなと思ってます。さあ、それでは私の歌を聴いてください。Believe My Love です。
振り返ればそこにはいつも温かい眼差しが見守っていてくれていること気づけなかった。
いただきました。 Believe My Love でした。それでは私のときめく時間についてお話ししたいと思います。ときめいてるというか、ときめいちゃった時間なんですけれども、昨年ね、映画、まあ、一昨年ですね、映画を撮ってて、で、昨年上映会をしてっていう感じで、で、その映画は一応、もう監督は私がしてるんですけども、 撮影と編集は別な撮影隊がいるっていう感じなんですね。ですので、こう自分のこう編集というよりは、編集の方にこうしてもらってるっていう感じでしたので、こう例えばこの映画のその、いわゆる予告編とか作るっていうのはなかなか難しかったので、予告編とかは作らずにそのまま映画の上映をするっていう感じだったんですけど、で、その映画自体、ちょっと出来が良くなかったっていうのもあって、私の中では、外には出さないって決めてる映画でもあったんです。なかなかですね、こう、出演者の方が、こう、思うように、こう、演技ができないことは OK なんですけど、その演技ができないことじゃなくて、別なことでいろいろといろんな要望をおっしゃるので、ちょっと難しいなと思って、結構妥協してしまった作品でもあったので、だから眠らせていたんですけれども、でもよくよく考えたら、それは出演してくれた人たちに申し訳ないなって思って、やっぱり出演してくれた人はそれを外に出してほしいのではないかと思ったものですから、まあ、映画祭とかそういうところに出すことにしたんですね。で、そうしましたら先ほどお伝えした通り、私が編集してないので、その撮影材料を持っていなくて、で、結果的に私が、まあ、自分で、まあ、切り抜いて、予告編というのを作ったんです。映画祭に予告編が必要なので。で、それをなんか作ってたら、だんだん、こう、もちろん映画って自分から作るものなんですけれども、ああ、なんか作ってる感があるなって思って、こういう風にして作っていくとなるほど、こういう風になっていくんだなとか、こう自分の中の映画を作るための組み立てっていうのが浮かんできて、なんかそれをすごい考えると、なんか気持ちがすごいもうときめいたというか、ハッピーになったというか、やっぱりこう映画を作るっていうのは最初から最後まで予告編から編集まで全部やってこそ監督なんだなっていうことをちょっとね、身に染みた感じでした。で、現在も今映画を作っていて、これは、もう新しいジャンルで、ボイスアニメーションムービーというもので、映画でアニメではあるけれど、いわゆる一般の人間の方がこう演じる分には、会話劇っていうのがあるじゃないですか。こう何か景色をボンボン変えていったりとか、カットを多く切り替えていくのではなくて、会話で成立する劇っていうその映画ね、そういうのがあるんですけども、まあ、それをですね、アニメーションとしてやってみようと思いまして、で、それでそのアニメをね、ちょっと作ってみたんですね。そしたら、それが何かすごい、本当に、こう、心がときめいたと言いますか、あ、なんて、こう作るって楽しいんだろうと思ってて、このアニメーションの方は多分、もう最初のその今お伝えした映画よりも、予告編から何から全部多分自分でやっていけると思いますので、それをですね、ちょっと頑張っていきたいなって思っているし、それを考えると、本当にときめいていて、今年の私は何か映画にハマりそう、作る方なんですけども、ハマりそうな予感が、まあ、残り後半、あと3ヶ月ちょっとなんですけど、そんな気がしてます。さあ、それではですね、次の曲を聴いてください。スノーバレーのお二人で、始まりはラブイズオーバーです。どうぞお聴きください。
作ってくれ。
お聞きになっていただきました。始まりはラブイズオーバーで、スノーバレーのお二人でした。これは林ひろ子さんのユニットで、林ひろ子さんは、雪ヶ谷大塚にラブリーカンカンというカラオケサロンを開かれています。そちらの店長の方と一緒にユニットを組んでスノーバレーで歌っているという感じなんですね。で、こちらのですね、カラオケサロンは本当に楽しい場所というか、つながりができる場所、人と人とのご縁ができる場所ですので、ぜひですね、一度皆さんお立ち寄りいただければなと思います。行きますとひろこさんがカラオケで歌ってくださったりとか、ミニライブとかしてくださいますし、土日月以外であれば、このお時間内に行くと、そういうふうに何か自分も歌うことができますので、ぜひですね、ひろこさんの何か SNS とかを見て、お問い合わせいただいてから行った方がいいんじゃないかなとは思いますね。はい、ということでですね、今日はですね、映画の話と、それからですね、歯医者さんの話になりましたけど、歯、まずいんですよ、治さないと。本当に11月に、先ほどちょっとお知らせし忘れちゃったんですけど、11月の2日に、私が今年で初めてやる、今年の中ではですよ、初めてやる野外ライブが横浜市西区の西区民祭りで、ステージで歌わせていただきますので、その時まで歯を治したいというこの強い思いがあったんですけれども、まあ今から治すのに入りますかね、歯ちょっと心配してます。どうしよう、仮歯でも入ってたらいいけど、入ってなかったら悲しいですよね。前歯がないのは本当にダメ。発音もダメだし、アクセントもダメだし、まして私、声優系のお仕事もしてたりとか、もちろんラジオパーソナリティもそうなんですが、そういうお仕事をさせてもらってる中でですね、全然この歯のと歯の間に隙間が空いちゃうっていうのは良くなくって、もうこれもね、虫歯じゃないんですよ。ちょっと爪楊枝があって、なんか私の歯って全部綺麗に繋がってるなと思っちゃったんですよね。で、それでふと爪楊枝で、ちょっとここのところを自分で削ってみようと思って、削ってたんです。前歯の真ん中のところ、歯と歯が繋がってるじゃないですか、隙間なく。隙間なく繋がってることをちょっと疑問に思っちゃって、なんでかわからないけど、急に。で、ちょっと、ここ間開けてみるかなと思ったら、そのまま歯がボロって真ん中から取れちゃったんですよね。で、一度も直したことなかったから、自分の自前の歯なんですけど、その自前の歯が、ちょっと取れてしまって、それがですね、運の悪いことに、前歯が穴が開くきっかけになってしまって、今それを直すところであるというとこなんですよね。早くですね、歯を直したいので、今度行く歯医者さんがぜひいい歯医者さんであることを皆さん、私のために、願ってください。そしてですね、次回、第4月曜日にまたお会いいたしましょう。皆様毎日暑いのでお体ご自愛ください。それでは、ごきげんよう。